地政通信に
下水道事業受益者負担金の納入通知書を送付します。下水道の整備が完了した区域の土地または建物の所有者受益者、土地または建物の所有者の皆さんに、下水道事業受益者申告書に基づき、7月1日付で納入通知書を送付します。内容をお確かめの上、納期限までに納付してください。受益者負担金制度。受益者負担金制度は、下水道の建設費すべてを税金で賄うのではなく、下水道整備によって利益を受ける人、受益者、利益を受ける人にも一部を負担していただく制度です。受益者負担金の額、下水道の整備が完了した土地に1回限り付加するもので、1平方メートルあたり450円です。納付方法、負担金額を5年に分割し、さらに1年を4回に分けて合計20回で納める分割納付と、第1期の納期に全額または1年分をまとめて納める一括納付があります。第1期納期限の8月2日までに一括納付すると、最大 16.5% 納付額が割引かれます。一括納付の場合の割引額、報奨金額は、送付した納入通知書でご確認ください。下水道の接続工事はお早めに。下水道の整備が完了した区域の人は、早めに下水道への接続工事、排水設備工事をしてください。工事は、岩倉市下水道排水設備指定工事店に依頼してください。8月2日、第1期納期限までに一括納付すると、最大 16.5% 納付額が割引かれてお得でいいわと言っているいいわくんのイラストがあります。問い合わせ先、上下水道課下水道グループ、電話385815、3. 令和3年度岩倉夏祭り市民盆踊り、各地区の夏祭り盆踊りは中止です。8月20日金曜、21日土曜に開催を予定していました。令和3年度岩倉夏祭り市民盆踊りは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止とさせていただきます。それに伴い、岩倉軽トラ夜市も中止とさせていただきます。また、毎年各地区の主催で開催されている夏祭り盆踊りにつきましても、今年度は中止となることをそれぞれの主催者に確認しましたので、合わせてお知らせします。問い合わせ先、岩倉夏祭り市民盆踊りについて、商工農政課商工観光グループ、電話385812、各地区の夏祭り盆踊りについては、各地区へお問い合わせください。4. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の詳細についてお知らせします。その他世帯分。広報岩倉6月号にてお知らせをしました。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、一人親世帯以外の世帯分、その他世帯分と言います。一人親世帯以外の世帯分について、支給対象者や手続きの詳細をお知らせします。支給対象者、支給手続き、括弧1、支給対象者、令和3年4月分の児童手当受給者、公務員を除く、または令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人。支給手続き、申請は不要です。令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座へ、7月21日水曜に振り込みます。支給対象となる人には、個別にご案内を送付済みです。括弧2、支給対象者、括弧1のほか、18歳年度末までの子、障害児については20歳未満、18歳年度末までの子の養育者であって、次の1、2のいずれかに該当する人、1、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人、2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人。令和3年度分の住民税均等割が非課税である。高校生のみ養育している人。令和3年4月1日以降に生まれた子の養育者。令和3年4月1日以降、新たに特別児童扶養手当の認定を受けた子の養育者。公務員など。支給手続き。申請が必要です。7月1日木曜より申請を受け付けます。申請方法等は市ホームページをご確認ください。支給金額、児童1人当たり5万円。支給対象児童は平成15年4月2日。障害児の場合は平成13年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童です。なお、一人親世帯を対象とする子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けている場合、その支給対象となった児童は除かれます。問い合わせ先、子育て支援課児童グループ、電話385810。5、健康、幸は幸せ、健康都市宣言の町、第53回岩倉市民体育祭は中止です。10月3日日曜に開催を予定していました。 健康都市宣言の町第53回岩倉市民体育祭は、新型コロナウイルス感染症の影響により、参加者及び応援者、スタッフの皆さんの健康と安全を考慮し、中止とさせていただきます。問い合わせ先、障害学習課スポーツグループ、電話385819。6、3歳児健康審査で目の屈折検査が受けられるようになりました。3歳児健康審査における視覚検査の精度を向上させ、異常を早期に発見するため、7月から屈折検査機器を導入します。視力は3歳までに急速に発達し、6歳までには大人とほぼ同じになります。この時期に弱視や斜視などの異常を早期発見、早期治療することが大切です。屈折検査機器、スポットビジョンスクリーナーの写真があります。問い合わせ先、健康課健康支援グループ保健センター内、電話373511。7、負担限度額認定の判定基準が変わります。介護保健施設に入所している人や、ショートステイを利用している人で、食費、居住費の負担軽減を受ける場合の、負担限度額認定の判定基準について、利用者負担段階の区分が細分化され、食費の負担限度額や預貯金などの要件が変わります。表、7月利用分までと8月利用分からの預貯金などの要件と負担限度額の表があります。8月利用分からの表を読みます。表の説明、利用者負担段階、預貯金などの要件、食費の負担限度額の順に読みます。利用者負担段階、4つあります。第1段階、7月利用分までと変更はありません。本人及び世帯全員が、市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者、預貯金などの要件、単身、1000万円以下、夫婦、2000万円以下、食費の負担限度額、施設サービス300円、短期入所サービス300円。第2段階、預貯金などの要件と短期入所サービスの負担限度額が変わります。本人及び世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額プラス、非課税年金収入額プラス、その他の合計所得金額が80万円以下の人、預貯金などの要件、単身650万円以下、夫婦1650万円以下、食費の負担限度額、施設サービス390円、短期入所サービス600円。第3段階、丸1。 利用者負担段階の区分が細分化され、預貯金などの要件と短期入所サービスの負担限度額が変わります。本人及び世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額プラス非課税年金収入額プラスその他の合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の人、預貯金などの要件、単身550万円以下、夫婦1550万円以下、食費の負担限度額、施設サービス650円、短期入所サービス1000円。第3段階、2。利用者負担段階の区分が細分化され、預貯金などの要件と負担限度額が変わります。本人及び世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額プラス非課税年金収入額プラスその他の合計所得金額が120万円を超える人、預貯金などの要件、単身500万円以下、夫婦1500万円以下、食費の負担限度額、施設サービス1360円、短期入所サービス1300円。表終わり。問い合わせ先、長寿介護課介護保険グループ、電話3858111